円形脱毛症ですが、身近な、ま、経験的なところからいきますと、特に病院にはかからずに自分でこう時を待って治してしまう人ですとか、
はい、
ちゃんと通ってる方とか、もしくはもう重症になる方もいるんですよね、
はい、
この様々だと思うんですが、はい、軽いところからぜひあの治療法を教えてください、はい、
まずあの私たちはどうしても病院にいらした方しか見ていないというところはあるんですが、まあ、1個か2個ぐらいのそれほど大きくない円形脱毛であれば、
はい、
自然に良くなってくるということも実際ありますので、もちろん治療した方が早く良くなるとは思いますけれども、ひどくなければ少し様子を見ても自然に治ってしまうことも実際はあると思います、
はい、よくあの外用薬塗り薬をつけている方もいますが、はい、これはどういったタイプの薬なんですか。
はい、あの先ほどお話ししたように毛根に対する自己免疫反応、免疫の働きが毛根に対して作用してしまっていますので、その免疫の働きを、まあ、弱くするか、あるいは毛根には作用しないように治療を考えていくということになります。そしてそういう免疫の働きを抑える薬としては、やはりステロイド外用薬というのがよく使われます。まあ、皮膚科ですと湿疹とか虫刺されの治療にもよくステロイド外用薬使いますが、ステロイド薬を塗りますと毛根のところで起きている免疫の反応を、まあ、理論的には抑えるというふうに考えられますので、まず一つはステロイド外用薬の塗り薬を基本の治療として使います、
はい、
それからもう一つよく使いますのは、まあ、緑色なのでよく緑の薬を塗っている方って多いですが、育毛剤のカルプロニウムという薬も一緒に使うことが多いですね。
カルプロニウム、
はい、
なるほど、緑の薬ですね。
そうですね、
はい、
この2つを塗り薬の基本の治療として使うことが多いです。
内服薬、飲み薬という場合もあるんでしょうか。
はい、塗り薬だけで効果が少ない場合には飲み薬も一緒に使うことがあって、一番使われるのはセファランチンというものとか、あとはグリチルリチンといったもので、まあ、血流を良くしたりとか炎症を抑えたりとかするような作用がある薬です。まあ、古くから用いられている薬剤で、まあ、安心して使えるという意味で最初にお出しすることが多いお薬です。
先ほど概要にステロイドがありましたけど、はい、内服のステロイドというのも先生、はい、ありますよね。
あのステロイドの飲み薬というのはやはり効果がいいので、症状が強い時には飲み薬で使うことがあります。まあ、効果はとてもいいですし、実際私も処方することも多い薬ではありますが、ステロイドにはいい点も悪い点も実際のところありますので、まあ、免疫の反応を全身的に抑えるという意味では飲み薬は内服しますと吸収されて全身に作用しますので効果がいいですね。
今、外用薬と内服薬について、飲み薬について伺いましたけども、その他の治療法というのはいかがでしょうか。
はい、やはり塗り薬、飲み薬の治療をしてもなかなか良くなりづらいという方が我々の病院は受診されることが多いですので、はい、それにプラスして他の治療もやっていくということが多いです。私たちがよく行う治療としては紫外線療法というのがありまして、まあ電気の治療とかよく言いますし、よくやっているものなんですけれども、紫外線には免疫の働きを調整する作用があると言われていますので、まあ、毛根を攻撃する免疫反応の調整を期待して紫外線を当てるという治療をよく行っております。あとはそれに加えて、まあ、冷却治療という、これもちょっと古典的な治療ではあるんですが、ドライアイスとか液体窒素といった低温のものを、まあ、あの長い時間当てると凍傷になってしまうので、軽く当ててやることでこう一種のまあ刺激を与えるのと、あとはまあ免疫の働きを少し調整する、こういった治療もよく行っています。
局所免疫療法というのはどういう療法なんでしょうか。
はい、局所免疫療法というのは円形脱毛の治療としてはとてもいい治療と言われているものです。その名の通り免疫をちょっと調整するような治療なんですが、これはちょっと変わっていて、人工的に毛が抜けている部分にかぶれを起こさせます。かぶれを起こす物質を筆で塗るんですね。で、かぶれが起きる時というのも免疫の働きが当然関係していますので、まあ、イメージとして言えば毛根を攻撃している免疫の働きがかぶれを起こす方に移動してしまいます。あるいは免疫の働きがちょっと変わっていきますので、これも免疫に働きかける治療ということになります。
そして今日何度も出ていますがステロイド、こちらを局所注射することもあるということで、
はい、ステロイド局所注射というのも治療としてはいい治療と言われています。やはり何といっても病変のところにダイレクトに注射しますので効果がやはり期待できます。ただお薬を直に皮膚に注射しますので、お薬が入る範囲というんでしょうか、広がる範囲はどうしてもそんなに広くありませんので、広い範囲の円形脱毛であると何箇所も何箇所も注射をしなきゃないので、患者さんによっては何十箇所も頑張って1回に注射を頭皮に受けていただいているという方もいらっしゃいます。
ところで岩手医科大学の皮膚科を訪ねる患者さんというのは一般の皮膚科医からの紹介状を持っていらっしゃる方が多いということで、重症患者を見てらっしゃるということですよね。
はい、
その円形脱毛症の重症というのはどういう症状で、またどういう治療をしていくんでしょうか。
はい、円形脱毛症で重症というところになってきますのは、やはり全体的に髪の毛が抜ける前頭型ですとか、はい、眉毛まつ毛体毛も抜ける反発型、あるいは全身型といわれるようなもの、そしてその症状がまさに急速に進行している状態というのは、やはり強力な治療をして症状を抑制していくということが大切です。で、そういった場合に先ほど申し上げたステロイドの飲み薬などで収まるような方であればいいんですが、やはりそれだけでは抑えきれないという方の場合には、点滴でステロイド薬を使用するという治療もあります。
これは通いなんですか、それとも入院治療になっていくんですか。
この場合には3日間点滴を行いますので、入院して点滴を行っていただいております。
そうですか、入院治療になっていくんですね。
はい、我々の病院では3日間点滴した後に翌日体の調子と血液検査をして、特に異常がなければ退院という4日間の入院でやっております。
この退院後は様子を見ながらまた通院ということになるんでしょうか。
そうですね、一番強力な治療ですので、この治療を受けた方の場合、大体効果を見ていく場合には、早ければ1ヶ月ぐらいで効果が出てくる方もいらっしゃいますが、 2,3 ヶ月は経過を見ていくということになります。その間に紫外線を当てる治療に来ていただいたりとか、治療をしながら経過を見せていただくということが多いですね。
先生、いろいろと伺ってきましたけれども、患者さんの気持ちになると早く生えてきてくれないかなとこう願うばかりですよね。はい、
やはり抜け毛が強い時期というのは、少し髪に触れただけでもバラバラと抜けてきますし、患者さんによっては髪を洗ったりするのも怖くて洗えないような状況に陥ったりすることもありますし、円形脱毛の原因がストレスがどのぐらい関係あるかというのは、いろいろな考えがありますが、重症の円形脱毛になるとその状態がまさにストレスというが強い状態になりますので、抜け毛がピタッと止まるような治療をできればやってほしいというご希望が多いですね。
ですよね。 それぞれの症状に合わせた悩みもあろうかと思いますけれども、はい、最後に馬場俊介先生からメッセージをいただきたいと思います。
円形脱毛の治療はすぐに効果が出て通院期間が短くて済む方よりも、我々が見せていただいている方々はやはり数ヶ月数年という単位で治療を受けてらっしゃる方が多いです。そしてなかなか1回治療したから1回分髪の毛が生えて、2回やれば2回分っていうふうに段階的に良くなっていくというよりは、なかなか何をやっても難しい時は難しいし、でも回復してくると目覚ましく回復してきますし、中にはその回復してくるまでに数年かかった方などもいらっしゃいますけれども、まあ、治りにくい方もいらっしゃいますが、治らない病気というわけではないので、あまり頑張りすぎずほどほどに治療を続けていくというのが個人的にはいいんではないかと思っています。